Hello everyone! 皆さん、こんにちは。ナラドット FM、ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。さて、この番組ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を身につけていきましょう。はい。それでは、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。ではですね、まず前回のおさらいからいつものようにやっていきましょう。前回のおさらいです。テーマがサービスしますでしたね。まあお店でね、お客さんに無料で何かを提供する際なんか、あ、こちらサービスですなんてね、よくしますけども、まあこれサービスっていう単語ね、英単語で言ってもなかなか通じないんですよね。ですからですね、このサービスします、これ無料でプレゼントですみたいな、そういった表現をね、英語ではなんて言うかというおさらい、を勉強しましたので、おさらいしていきましょう。はい。ではまず一つ目、前回一つ目に勉強しましたサービスしますというフレーズ、これが It's on the house、 It's on the house でしたね。 It's on the house、 On the house の house っていうのは、まあ家とよくされ訳されますけども、今回はお店を指してるわけですね。 It's on the house、 これでお店からのサービスですという意味になるわけです。It's on the house。 これでお店からのサービスですというフレーズになるわけですね。まあこれはあのお店側にね、問題があって、まあ何かお詫びとしてね、まあコーヒー一杯とか、ケーキ一つとかね、サービスする際なんかによく使われるフレーズですね。例えばですから、まあコーヒーなんか提供する際は This coffee is on the house。 This coffee is on the house。と、まあこんな感じに言えたらパーフェクトですね。ぜひ覚えておいてください。 It's on the house、 お店からのサービスですですね。はい。では次、二つ目、前回のおさらいいきましょう。前回おさらい、勉強しました二つ目のサービスをしますという表現、これが complimentary、 complimentary。 はい、こういうわけですね。 complimentary、これで、無料のという意味になります。complimentary。まあちょっと聞き慣れない難しい単語に聞こえるかもしれませんけど、結構目にしますね。complimentary。無料の、形容詞ですね。はい。まあ例えば、ホテル等での無料サービス。まあcomplimentary drinks っていうと、まあね、冷蔵庫に入ってたりして飲んでいい、勝手に飲んでいい、無料のね、水だったり、あとまあ、ホテルにね、ついてる。バーみたいなところでね、まあちょっと無料で飲み物提供しますよなんかでは、よくこの complimentary、という単語を目にしますね。はい。では例えば、どんな使い方をするんでしょうか。文章にしてみますと、This hotel offers a complimentary breakfast. This hotel offers a complimentary breakfast. はい。どうでしょう。まあ、breakfast、朝食ですね。まあ、ご存知だと思います。ですから、this hotel、このホテルは offers、offer、提供するですね、今回は。this hotel offers a complimentary breakfast。無料の朝食。このホテルは無料の朝食を提供しています。まあ、ホテル、このホテル、朝食無料ですよという文章になるわけですね。まあ、こんな感じで complimentary、よく耳に、目にすることがありますので、絶対覚えておいてほしい単語の一つですね。complimentary、 無料のでした。はい。それでは、前回のおさらい三つ目、最後に参りましょう。サービスしますという表現ですね。これが free、 free。 はい、これ一番皆さん馴染みがあると思います。free、 無料のっていう、まあとても簡単な表現で皆さんよく聞きますよね。ですが、まあ注意していただきたいのが、まあ、今回サービスしますというテーマでやってますけども、通常は、サービスしてもらう立場の人が、使う単語なんですね。まあ、例えばね、お店の人がお客さんに、we will give you 何々 for free、何々を無料であげますみたいな感じで、この free という単語を使うと、まあ、カジュアルで、とてもカジュアルで、まあ、場合によっては失礼なんでね、もう特に高級店なんかでは絶対に使わないので、まあ 普通は使わないようにしていただきたいですね、お店側の人は。まあ、聞くこともまあ、もしかしたらあるかもしれませんけどね、あんまり丁寧ではないですね。まあ、お客さん側が使う単語、free、無料の、と覚えておいていただきたいです。例えば、まあ、文章、簡単なものを作ってみますと、They gave us free drinks. They gave us free drinks. はい、簡単ですね。They 彼ら gave us gave というのはまあ give、与えるの、過去形ですから They gave us、彼らは我々に与えた free drinks 無料のドリンクを、無料のドリンクをもらってきましたっていう、文章ですね。まあこの場合 They というのは彼ら、まあお店側の人たちかもしれませんし、まあ友人かもしれません。They gave us free drinks、無料の、まあ、ただで飲み物もらってきましたよみたいな、そういった文章になるわけですね。まあですからお客さん側が使うのが自然ですね。あともう一つ文章を作ってみますと、We can get this for free. We can get this for free. We can get this. これを手に入れられる for free 無料で、for というのをつけるのを忘れないでくださいね。We can get this for free。これを無料で、もらえました。あ、もらえますよっていう文章ですね。We can get this for free。まあ、あの、CM とかではね、よく、あの、You can get this for free なんてね、まあ、声高らかに聞きますけども。まあ、まあまあまあ、カジュアルで、まあ、そんなめちゃめちゃ失礼ではないんですけどもね、あんまり聞かないかなっていう私の印象ですね。はい。We can get this for free、無料でこれらもらえますよ。こういった文章ですね。まあ、こんな風に free もよく目に耳にする単語ですので、ぜひ覚えておいてください。まあ、あの、単語自体はご存知の方多いでしょうね。はい。どうでしょう。先週のおさらい。まあ、今回テンポよくできましたね。サービスしますというフレーズでした。一つ目が、It's on the house. It's on the house. はい。お店からのサービスです。というフレーズでしたね。で、二つ目に勉強したのが、complimentary complimentary はい、無料のっていう、単語でしたね。まあ、形容詞、ホテルでのね、無料サービスとかでよく聞きますね。 complimentary drinks、無料のドリンクなんてね、こんな感じに使います。あと、さっき言ったのが free free 無料のという単語でしたね。まあ、ちょっとあの、注意してほしいのがこの発音ですね。 free ね、無料のと言いましたが、free、R ですんでね、free、free って言わないように気をつけてください。free って言っちゃうと、まあ、のみ、あの、虫のね、ちょっと、鬱陶しい虫ののみっていう意味になっちゃうんでね、まあ、ちょっと、発音、まあ、難しいんですけども、R の発音ね、練習してできるようになっていただきたいですね。free、無料のというフレ、単語です。はい、前回のおさらい、この辺にしておきましょう。それでは、お待たせしました。本日のテーマに参りましょう。本日のテーマです。これがお休みします。はい、お休みします。まあね、こういったフレーズ勉強していくんですけども、まあどんなにね体調管理頑張っていても誰でも風邪ひいちゃうことってね、もう人間ですからありますよね。というわけでですね、今回はですね、生きていれば誰でも使うであろうお休みしますというフレーズ、表現をね、いくつか勉強していきましょう。もうこれはもう絶対覚えておいた方がいいですよね。はい、というわけで早速一つ目入っていきましょう。まず一つ目のお休みしますという表現、これが Take the day off. Take the day off. はい、 Take the day off. Day off、 これが重要ですね。 Day off、 休みですね。で、take、取るですから、take the day off、休みを取る。まあ、休むというフレーズになるわけですね。まあ、仕事を休む場合によく使われます。休む理由はまあ、何でも OK ですね。文章さえ作ることができたらもう、何でも、休む理由は何でも OK です。ではですね、この take the day off、これを使って文章を簡単なものから作っていきましょう。はい。では一つ目。I need to take the day off. I need to take the day off. はい。I need to take the day off. まあ、 I need, need 必要、必要ですよね。ですから I need to 私は何々必要です。To take the day off、休みを取る必要があります。こういった文章になるわけですね。理由はまだ言ってないみたいですね。まあこの後にだから I'm sick とか、そういった理由を付け足せばいいわけですよね。I need to take the day off、私ちょっと休まないといけません。こういった文章になるわけですね。これをもうちょっと柔らかくすると I want to take the day off、I want to 休みが欲しいです。まあどっちかというと頼んでるって感じですよね。はい。まあそんな感じにニュアンスを使い分けていきましょう。で二つ目、ちょっと長い文章を作ってみましょうかね。 take the day off を使いましょう。例えば文章として Would it be possible to take the week off?Would it be possible to take the week off? はい。どうでしょう。最後気づいた方もいらっしゃいますかね。take the week off と言ってますね。week、一週間ですね。ですから、Would it be possible to take the week off? 一週間休んでも大丈夫ですか?休むことは可能ですか?という文章になるわけですね。possible っていうのは、可能であるという意味ですね。まあミッションインポッシブルなんていうね、映画もありましたけど、インポッシブル、これは逆に、不可能である、ミッションインポッシブル、不可能なミッション、こういった訳になるわけですね。インポッシブル、不可能ですから、それの逆が今回のポッシブル、可能であるですね。これ先に説明した方が良かったかもしれませんね。ポッシブル、ちょっと難しい単語ですかね。ですから Would it be possible to take the week off?一週間休みを取ることは可能ですか?という文章になるわけですね。はい。Would it be possible? 可能ですか?大丈夫ですか?聞いてるわけですから、まあ、一応、頼んでいるというか、まあ、丁寧な表現ですね。まあ、上司とかね、に使うのはこういったフレーズの方がいいかもしれませんね。まあ、とにかく丁寧なフレーズです。はい。どうでしょう。take the day off。仕事を休むというフレーズでした。では次の、お休みします。二つ目に参りましょう。二つ目のお休みします。これが take time off。take time off。はい。take time off。time、まあ時間と言ってますけども、この take time off という表現は、普通はその仕事を長期間休む際に使われるフレーズとなるわけですね。まあいわゆる産休だったりね、育児休暇、あとまあ両親の世話をしたりとかね、まあいろいろ理由は考えられますけども、まあ長期間休む際、もう1日や2日や1週間とかじゃなくて、もっと長期間休む際に使われる take time off となります。ではこれ、まあ、文章を作ってみた方がわかりやすいので、ちょっと文章、本格的なものを作ってみましょうかね。長いのいきます。ゆっくり2回読みますね。いきます。 I want to take some time off to take care of my mother. I want to take some time off to take care of my mother. はい、どうでしょう。I want to take some time、take some が入りましたけど、まあそんなに深く考えなくて大丈夫です。 take some time off、 I want to take some time off、仕事を長期間休ませてもらいたいです。 to take care of my mother、 はい、 take care of 誰々で、誰々の世話をするという意味になるとは、何回か伝えましたね。 take care of my mother、母親の面倒を見るために、まあ要するにまあ風邪をひいたのか、まあ病気かもしれませんし、まあ介護が必要な状態になっているのかもしれませんけども、まあ母親のちょっと面倒を見るために、長期休みいただいてもいいですか、長期休暇いただいてもよろしいですかという文章になるわけですね。I want to take some time off to take care of my mother。はい、となるわけです。母親の面倒を見たいので長期休暇いただきたいんですけども、という文章ですね。はい。take time off、 まあこんな感じで、便利に使われるフレーズです。ではこれもう一つ、ちょっと簡単な文章を作ってみましょう。これも一応2回読みます。いきます。 He took time off for family reasons. He took time off for family reasons. はい。最初 he って言ってますね。ですからまあ彼、自分が休みを取るわけではなくて he took time off、彼は休暇を取っている、took っていうのは、まあ take の過去形ですから、彼は休暇を取った he took time off 彼は休暇を取った for family reasons family 家族の、reasons 理由ですからまあ家族関係の理由で、彼は長期休暇を取った。こういった文章になるわけですね。まあ、family reasons。これも、便利なフレーズかもしれませんね。まあ、いちいちね、その家族のね、事情に深く、なんか、ね、人のことに、人にどんどん言っていくのはちょっと良くないなという場面ね。こういった気遣いはもちろん外国人でもありますんでね。はい、この family reasons。家族の理由で。家族絡みの理由で、みたいなね。このフレーズも覚えておいてもらって損はないと思います。はい。どうでしょう。二つ目、take time off、仕事を長期間休む際に使われる休むという、表現でした。はい、それでは次三つ目に参りましょう。三つ目のお休みしますという表現、これが call in sick、call in sick、はい、call。これまあ、連絡する、電話するという意味がありましたね。ですから call in sick、まあ、病気で休むという意味にはなるんですけども、まあ、病気で休むと連絡するという意味ですね、はい、call in sick、病気で休むと連絡する、まあ、これも便利でよく聞く表現ですね、では例えばどんな場面で使われるんでしょう。文章にしてみますと He called in sick this morningHe said he has a fever. He called in sick this morning. He said he has a fever. はい。どうでしょう。He called in sick this morning.、彼は、今朝、病気で休むと連絡してきました。で、その後、He said he has a fever.彼は熱があると言ってましたよ。こういった文章になるわけですね。He called in sick this morning. He said he has a fever.、彼は、今朝電話してきて、熱があるから休むと伝えました。こういった文章になるわけですね。まあ普通ね、病気になったら外出ませんので、まあ、直接電話をかけるなんてことがね、多いと思いますので、そんな場面に使われるフレーズですね。はい。まあ電話に限らずともね、今だったらもう、まあ、無料でね、通話できる手段他にもありますんでね、そういった時にも、まあ、ネイティブは使うことが多いようですね。まあ、便利な表現です。call in sick、病気で休むと連絡するでした。まあ、連絡して伝えること、これだけ注意しておいてほしいです。はい、どうでしょう。本日フレーズ3つ教えましたね。1つ目に教えたのが、take the day off。take the day off。仕事を休むというフレーズですね、休む理由は何でも OK と言いました。はい、ですから take the day off の後に I'm sick とかね、いろいろ理由は付け足してください。で、次二つ目に勉強したのが、take time off、 take time off、 はい、仕事を長期間休む際に使われるお休みしますというフレーズでしたね。まあ、長期休暇、産休、育児休暇、まあ、介護休暇、何でもいいんですけども、長期間休む際に使われるフレーズです。take time off。で、次、三つ目、さっき教えたのが、call in sick。call in sick。はい。病気で休むと連絡するという、まあ、ちょっとややこしいですけども、まあ、よく使われるフレーズですね。ぜひ覚えておいてください。この三つ勉強しました。はい。ではフレーズの勉強をここまでにしておいて、最後に本日のポイント単語だけおさらいして、英語はこの終わりましょう。では、一つ目のおさらいポイント単語です。一つ目、 possible、 possible、 はい、 possible、 まあ、難しい単語なようでよく聞く単語ですのでね、絶対覚えておいてほしいですね。可能な、できる とよく訳されます。まあ可能であるという表現ですね。まあ逆にね、映画でもありましたように Mission Impossible っていうね映画ありましたよね。 Impossible 不可能なと、いう単語もあるんでね、セットで覚えておいてもらいたいですね。 Impossible 不可能なで、可能なが、Possible、可能なですね。はい、では次二つ目のポイント単語です。これが Take care of 何々、 Take care of 何々、まあ、誰々が入ることが多いですね。 take care of 誰々、このフレーズは、誰々の世話をする、まあ動物ペットでもいいんですけどもね、誰々の世話をするという表現ですね。もうこれ私の番組でも、何回も言っていますし、もう非常によく聞くフレーズですのでね、もう絶対覚えておいてください。はい、 take care of 誰々、誰々の世話をする。で次、3つ目です。3つ目のポイント単語が reasonreason。 はい、 reason 理由ですね。 reason、まあ理由と似たような単語で excuse っていうのがあってですね、これはまあ理由なんですけども、どちらかというと言い訳っていう、意味になりがちですんでね、まあ似た単語があるんだよっていうことを覚えてもらっても、結構だと思います。 reason 理由、 excuse、まあ言い訳ですね、セットで覚えておいてもらいたいですね。で次ポイント単語4つ目が sick。 sick、 はい、まあ病気で、病気ですよという、そういう時に使われる単語ですね。 sick、 これはまあご存知の方多いと思います。でまあこれとセットに覚えておいてもらいたいのが ill という単語ですね。 ill、 ill と書いて ill、 これもまあ体調が悪い時、病気の時なんかに使われる単語ですね。 ill、はい、まあイギリス系の人たちの方がよく使うんですかね。まあsick も ill もよく聞く単語なんでね、まあ病気、体調が悪い時なんかにね、使うならまあおすすめの単語ですね。はい、どうでしょう。では次、また病気関連の単語ですね。これが最後です。これが fever、 fever、 はい、 fever、まあ最後 v、v なんでね、ちょっと発音 v ですのでね、ちょっとラジオでは伝えにくいんですけども、V ですのでね、下口ぶろちょっと噛んで、fever とね、ちょっと発音これも頑張ってください。fever、熱ですね。まあ、病気による熱、発熱のことを、I have a fever、私熱があります。こんな風に表現するわけですね。fever、ぜひ覚えておいてください。病気の時はね、もうやっぱり自分の体調を伝えたいんでね。はい。どうでしょう。本日のテーマ、お休みしますでしたけどもね、まあ、改めて勉強しますとこんな表現あるんだよと発見があったかもしれませんね。はい、本日のテーマこの辺にしときましょう。お疲れ様でした。本日のテーマね、お休みしますというテーマで勉強しましたけども、もう一度聞きたいなーっていう方がいらっしゃったり、ちょっとわかりにくいなーっていう方がいたらね、また来週の前半にもねおさらいしますので、そちらもぜひもう一度聞いてください。そしてですね、この番組、奈良.fm のファンファンペラペラタイムなんですけどもね、簡単なテキストを、奈良.fm のホームページでご用意しておりますので、そちらからね、合わせてご覧いただくとよりわかりやすく、単語の綴りなんかもね、もちろん書かれておりますので、わかりやすくなると思いますんでね、ぜひ、.fm のホームページもご確認ください。はい、それではね、本日も長くなりましたけども、英語の勉強これまでにしておきましょう。お疲れ様でした。それでは私とは以上です。皆さんお疲れ様でした。 OK everyone, thank you very much for listening and see you next time. Bye.